視覚障害者のパソコンによるサウンド編集。
今回はすごい始まり方をしました。サウンド編集入門講座第10回目ということになります。九州福岡の根本です。今回も録音ソフトレックプレイの使い方でありまして、サウンドプロセッサーという機械を用いての録音についてご紹介いたしたいと思います。前回の講座で、ライン入力の仕方についてご紹介いたしました。このライン入力は、パソコンのライン入力端子とラジオなどのオーディオ機器からの音声をパソコンに録音するという方法につきましてご紹介いたしました。皆様の中にはノートパソコンをお使いの方も多数いらっしゃると思います。で、このようなノートパソコン、特に最近のノートパソコンは標準では LINE 入力端子を装備していない機種が多く見受けられます。このような場合はそのままでは LINE 入力での録音というものを実現することは困難です。このような場合、どのように対処したらよいのかと申しますと、外付けのサウンドプロセッサーという機器を準備いたしますと、ノートパソコンに擬似的に LINE 入力端子を装備させることができるようになります。このサウンドプロセッサーという機械は楽器メーカーやオーディオメーカーなどからいくつか市販されているようです。例えば楽器メーカーでありますと、ローランド、オーディオメーカーでありますと音響などの機器が知られています。価格帯といたしましては、安いものでは、1万円台、高いものになりますと3万円から4万円台程度になると思われます。ここにですね、今回準備いたしましたサウンドプロセッサーがあります。この機種はですね、楽器メーカーローランドというところの UA-1EX という機種のサウンドプロセッサーであります。形といたしましては、やや角が丸みを帯びた台形の形をしております。寸法ですが、縦の長さが7センチ程度で、横ですが長い方の横幅が4センチ程度、短い方の横幅が3センチ程度で、厚さは2センチ程度の、台形の箱型、やや丸みを帯びた箱型の形を想像していただければいいと思います。重さもですね、非常に軽いもので、ケーブルを何も接続していない場合、およそ 50g 程度の重さとなります。この UA-1EX という機械ですありますけれども、この長い辺の方ですね、長い辺の方の短い方からパソコンの USB コネクタに接続するためのケーブルが1本出ています。このケーブルの先に USB のコネクタがありまして、パソコンの USB 端子に接続するようになっております。この機種の電源も USB から直接供給するようになっておりますので、 この機種専用の電池、乾電池等は不要になっています。で、一方縦の長い方には4つの接続コネクタがあります。この接続コネクタはどのようなものがあるかというと、光入力端子が2ポートついています。それからもう2ポートはスピーカーとオーディオシステムなどを接続するときに使用いたします RCA 端子というのがあります。 RCA 端子は右と左と端子自体が2つに分かれておりますので、もう2つのポートというのは右チャンネルの RCA 端子、左チャンネルの RCA 端子があります。そのような構造になっている、そのような機械になっているわけです。まあ、原理としましては RCA 端子などから入力される音声データを USB コネクタを介してパソコンに入力するということになります。この機種をパソコンに今回は接続してみたいと思います。で、サウンドプロセッサーを通じての録音というののデモンストレーションをちょっとやってみたいと思います。ではパソコンの方準備できております。電源も入っておりますので、このローランドのサウンドプロセッサーをパソコンに接続してみたいと思います。このサウンドプロセッサーの UA-1EX の短い辺の先から出ています USB ケーブルをパソコンの USB 端子にコネクターに接続してみたいと思います。接続します。パソコンに接続するとパソコンのハードウェアが新しい機器を接続したことを確認するための確認音が流れます。パソコンによってはこの時に新しいハードウェアの検索ウィザードというのが起動してハードウェアの構成が変わることがあると思いますが、ソフトウェアを自動的にインストールするという設定で OK ボタンを何回か押していくことによってハードウェアが認識されるというようになるパソコンもあります。なお、そういうパソコンでも2回目以降にこの機器が接続された場合には確認ダイアログが出ないことが多いようです。ではこれからこのサウンドプロセッサーを使ってレックプレイを使ってみようと思いますが、このままですと正しくレックプレイを使うことができません。パソコンのコントロールパネルというところでこのサウンドプロセッサーを介して録音しますよという設定をしないといけません。レックプレイを起動する前にコントロールパネルというところでその設定を行います。ではその設定方法についてデモンストレーションしたいと思います。まずスタートメニューを表示します。 Windows キーを押します。
スタートメニューをオープン。
設定と音声発生するところまで下矢印キーを押す、またはこの状態から S を入力します。今回は設定というところまで下矢印キーを押していきます。設定と聞こえましたらここでエンターキーを押します。
コントロールパネル C。
コントロールパネルと言いますのでここでもう一度エンターキーを押します。
エクスプローラー、エクスプローラーの選択、ジャバプラグマイナス
2。そういたしますとコントロールパネルが表示されて何十項目かの項目が出てきます。上下左右の矢印キーでサウンドとオーディオというところを探します。
システム、左端、スキャナーとカメラ、 プログラム指板でグインドグインドインターキーボードメールサウンドとオーディオデバイス、
はい、サウンドとオーディオのデバイスというところにフォーカスが当たりましたので、ここでエンターキーを押します。
音量の選択タブで設定、
ここはいくつかのタブに分かれております。音量のタブというところに今います。ここでタブを切り替えたいと思います。右矢印キーを押します。
サウンド
のタブ、もう一度右矢印キーを押します。
オーディオ
のタブ、このオーディオのタブでサウンドプロセッサーを設定します。ここでタブキーを一回押します。はい、規定のデバイスの設定というところですね。この規定のデバイスというのは何の規定のデバイスの設定かというと、再生に使用する規定のデバイスの設定です。サウンドプロセッサーを接続いたしますと、標準のサウンド設定から自動的にハードウェアがこのサウンドプロセッサーを介しての再生や録音にの方に設定がされることもありますし、環境によってはされないこともあります。この環境では自動的に再生の規定のサウンド設定、録音の規定のサウンド設定が UA-1A の方に設定をされます。ただしこの UA-1AEX というサウンドプロセッサーには、再生の方もですね、このサウンドプロセッサーにしてしまいますと、録音したものを再生するときにサウンドプロセッサーにスピーカーがついていないために、録音が正しくできているかどうかモニターすることができませんので、録音の規定の設定だけを UA-1A にして、再生の設定については標準の HDSサウンドマックスというものに変えてみたいと思います。場合によってはサウンドプロセッサーにスピーカーがついていて再生をモニターすることもできるんですが、私はちょっと安いものを買ってしまいましたのでそれができませんので、ここの設定を変えてみたいと思います。左矢印キーを押します。
サウンド MAX HD オーディオ、
サウンドマックス HD オーディオと言ってますが、これがこのパソコンに標準で搭載されております、サウンドドライバー、であります。で、再生はこの、HD MAX サウンドオーディオに設定します。で、タブキーを押します。
音量ピリオドの確認、
音量のボタン、
詳細設定
のボタン、もう一回タブキーを押します。
指定のデバイスコロンの選択、はい、インサウンド MAX HD オーディオ、
指定のデバイス、ここは何かというと録音に使用する規定のデバイスの、ことです。どちらも規定のデバイスと言いますが、初めに表示されるのが再生に使用する規定のデバイス、ここは録音に使用する規定のデバイス。録音は、サウンドプロセッサーを介して録音しますので、ここは、UA-1X に変更してみたいと思います。右矢印キーをします。エビデル UA-1A と言ってますが、これで、設定されましたので、シフトタブキーで OK を選択して、閉じます。スペースで閉じます。コントロールパネルの、オーディオの設定、サウンドとオーディオの設定ができましたので、コントロールパネル自体を 閉じたいと思います。オルト F4
プログラムマネージャーの選択、リクプレイ
で、ではレックプレイを起動してみたいと思います。多分このままエンターキーを押すとレックプレイが起動すると思いますので、エンターキーを押します。
リクプレイ、
これから新規にファイルを開くんですが、新規にファイルを開く前に、サウンド設定が正しく行えているかどうかレックプレイボリュームで確かめてみたいと思います。オルトキーを押して設定というところまで右矢印キーを押します。
で
レックプレイボリュームまで、下矢印キ
ー、
録音入力の選択といって黙ってしまいます。でこの録音入力の選択でサウンドプロセッサーをつなげていない場合にはマイクですとかラインとか言ってきますが、サウンドプロセッサーをつなぐと録音設定のところで何も言ってきません。 で、ここで、ここが何も言ってこないということはどういうことかというと、このサウンドプロセッサーからの、を介しての録音が可能であるということを意味しておりますので、確認することができます。エスケープキーで、この画面を閉じます。はい、では新規に、ファイルを作りたいと思います。
ファイル、
オルトキーファイルメニューで、そのままファイルの中の新規作成を選択しますので、このまま下矢印キーエンターキ
ー、
さあファイル名を入門10としたいと思います。入門10というファイルが開きました。ではこれからこのサウンドプロセッサーを使ってレックプレイを使っての録音のデモンストレーションをしたいと思いますが、サウンドプロセッサーの今度は横幅の長い方ですね、横幅の長い方の辺に4つのコネクタがあります。その中の RCA 端子のコネクタが2つあります。で、この RCA 端子に、接続します。なおこれ、R と L、右と左の区別があります。ステレオのチャンネルなどを入力するときは R と L 何か間違えないように、なんか印のようなものをつけておいたらいいかなと思います。ケーブルですが、片方が RCA 端子で、右と左に分かれている二股のもので、もう片方がステレオミニプラグ、ヘッドホン端子とかイヤホン端子に接続するためのケーブルを準備いたしました。で、今回もラジオを録音してみたいと思います。線が1本しかない方を、ラジオのイヤホン端子に接続しました、ね、接続しました。で、もう片方を R と L と分かれてますので、これを間違えないように、サウンドプロセッサーに、接続をしました。で、ラジオのスイッチを入れます。FM 放送になっています、いるはずです。入れてみます。はい、ラジオのスイッチを入れました。で、この状態では何も音が聞こえてきません。試しに、多分ラジオ鳴ってると、仮定しまして、ここでレクプレイの録音ボタンを押してみます。ファンクションキーの5のキーですね、押してみたいと思います。10秒ぐらい録音します。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 でストップします。はい、これで録音できているかどうか確認してみたいと思います。ちょっと音が、出ないので、ちょっと不安ですが、録音できているかどうか確認します。ホームキーをします。10.8 秒録音できているようです。ちゃんと音が入っているかどうか、再生ボタンですね、2のキーが再生ボタンですので押してみます。
再生、固く絞ったタオルでこう当ててあげると、それだけでも全然次の日のですね、疲れっていうのが残りにくくなりますので、こういったところでですね、こういった
はい、ということで、一応ですね、サウンドプロセッサーから録音して、再生がされています。ただこの状態でありますとモニターができません。ちょっとこれでは不安であります。実はレックプレイには録音した音とか録音音量をあらかじめモニターするという機能があります。で、このモニターをオンオフすることによって録音しようとする音がどれくらいの音量であるか、どんな内容であるかということをこのモニターによって確認することができます。で、これによって、サウンドプロセッサーなどで入力した場合も、その内容をあらかじめ確認することができます。このモニターの開始や、モニターの終了は、再生メニュー、レックプレイの再生メニューから設定することができますが、ショートカットキーが準備されています。録音モニターの開始はファンクションキーの9番、録音モニターの停止は10キーの0を使います。では まだラジオがついております。録音信号が入ってきていると思いますので、この録音モニターの開始というのをやってみたいと思います。ファンクションキーの9番を押してみます。ということで、録音しようとする音がですね、パソコンに入ってきています。ちょっとラジオのボリュームを変えてみます。録音のボリュームが高くなってますね。ボリュームも少し低くなってね。ということで、少しね、タイミングが遅れるんですが、録音しようとする音がどれくらいの信号なのかということをあらかじめ確認することができます。ではモニターを停止してみたいと思います。モニターの停止は点キーの0、はい、点キーの0を押すと、モニターが停止されます。録音モニターを押しながら再生ボタンを押すことができますので、録音した内容を確認することができます。ただしこのサウンドプロセッサーを使った場合、これはローランドのサウンドプロセッサーに限られるかもしれませんけれども、例えばこのレックプレイには無音の状態が何秒か続くと自動的に録音が止まるとかですね、何秒かのブランクが無音部分が続くと曲を分割して次の曲に移行する、そのような設定があるんですが、このサウンドプロセッサーを使いますと、そのようなブランクによって曲を分割したり自動的に曲を止めたり、それから逆に無音の状態から音声信号を拾った時に録音が開始されるといった設定がうまく動作しないようであります。そういうところが少しこのドライバーの相性との問題があるんですが、ちょっと設定がうまくいかないところでもあります。他のサウンドプロセッサーではそのようなことはないかもしれませんので、いろいろと皆さんこのサウンドプロセッサーお試しになられてみてはいかがでしょうか。今回はノートパソコンのように標準で LINE 入力端子などを装備されていないパソコン、それからパソコンに装備されている LINE 入力端子だけではなかなかクリアな音が録音できないので、もう少しこうクリアな音で録音したいという人もおられると思いますが、そういう場合のことを考慮してサウンドプロセッサーを使用しての録音について解説をいたしました。コントロールパネルによる設定する方法やレックプレイのモニター機能、サウンドモニター機能など関連する、事項についても説明をいたしました。では、次のサウンド編集入門講座目で、ごきげんよう、さようなら。